皆さん、こんにちは。フューチャーテックキャストです。フューチャーテックキャストは、経営と IT、そして AI をデザインするフューチャーがお届けするポッドキャストです。フューチャーで利用している IT 技術の深掘りだったり、技術ブログへ投稿された記事について語ろうといったコンテンツになっています。今回のパーソナリティは村田です。よろしくお願いします。はい、ということで、早速今回のゲストの方に登場していただきましょう。今回のゲストは田内龍之介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。田内龍之介と申します。
じゃあ、今回なんですけれども、このフューチャーテックキャストは、フューチャーテックナイトとかとも適宜連動した企画を打っていきたいなと思っていまして、で、今回直近行われたテラフォーム会、フューチャーテックナイトのテラフォーム会で登壇していた田内さんに来ていただいているという形になっています。ということで、改めてなんですけれども、このテラフォームって何ですか？
なるほど、そうですね。テラフォームのところからですかね。
はい。
ます。テラフォーム、そもそも何っていう人が多いと思うんですけど、これ、一般的には IAC っていう風な枠組みでよく呼ばれています。
IAC、はい。
IAC ってこれはインフラストラクチャーアズコードっていう言葉の略なんですよね。インフラストラクチャーアズコード。これ何かっていうと、クラウドのリソース、例えば AWS とか GCP とか Azure とか、そういった部分のところを GUI でポチポチして作るんじゃなくて、コードで管理しようっていうところの発想がこの IAC ですと流れます。で、そもそもこれ、なんでこういった発想が出てきたのかっていうと、例えばこの IAC、プレ IAC 時代って言いましょうかね、それ以前の前の時代ですと、インフラを構築する場合において、手順書を作って、その手順書通りに操作するっていうところがオーソドックスだったと思うんですよ。大体クラウドでこんなものを作りたいですってなった場合、まず手順書を用意した上で、それを沿って作っていくみたいな、で、操作があったと思うんですね。で、ここだと最初の導入ではいいんですけど、実際に運用とか保守のフェーズになった時に、ちょっといろいろと問題が出てきますと。例えばなんですけど、インフラって一回作って終わりではなくて、随時更新が入ってくると思うんですね。ってなった時に、じゃあ更新が入りましたってなった時に、多分更新する作業自体はそんなに苦ではないんですけど、それと一緒に手順書を更新したり、更新履歴をアップデートしたりとか、そういうのところでぶっちゃけエンジニア的にはめんどくさいっていうのが正直あるんですよ。というところで、どうしても、必要なところをやるんですけど、手順書を更新めんどくさいなみたいな、ちょっと更新履歴更新、いろいろやるのめんどくさいなってなった時に、それをほったらかして陳腐化しちゃうっていうところが、割といろんなプロジェクトでも発生しがちだというふうに思っちゃうんですよ。なってくると、実際にそれが積み重なると、もう担当者がいるうちはいいんですけど、いなくなった瞬間に、もうインフラが全部ブラックボックス化してしまうっていう問題がありますと。っていうところがあるので、結局手順書とか、そういった GUI を手動でポチポチするところをそもそもなくそうっていうところで、インフラ定義を全部コードで管理しようっていうところが発想としてできますと。これやっていくと、結局、テラフォームっていうコード上でインフラリソースが管理されているので、そこを見れば、今インフラってどういう状況だっけっていうのが、基本的には全部わかると。っていう状況になるので、その運用保守とか考えた場合において、パラメータのチューニングとか手順書とかをメモせずに、インフラ的にはコードだけを見ていけば、クラウドリソースが操作できると。管理できるというところが、テラフォームのかなり便利なところですね。で、テラフォームの便利なところを挙げると、大体2つぐらいポイントがあります。1つ目が、結構操作コマンドがシンプルだっていうところがありますね。テラフォームは検索していただくとわかるんですけど、テラフォームプランとかアプライとか、基本的にはもうこのコマンドしか使わないと思うんですよ。そういった意味において、例えば何でしょうね、コードを、こういったツールって最初のキャッチアップの導入の壁が大きいというふうに思われがちなんですけど、テラフォームは多分壁が大きいと思われることはほとんどないかなっていうふうに思います。というところと、もう一個、テラフォームってインフラ定義をコードで書くっていう作業があるんですけど、その書く際のひな型っていうところが、テラフォームの公式サイトで全部提供されているので、基本的にはそれ全部コピーすれば動くんですよ。というところにおいて、結局、言ってしまえばコピペした上で流用するみたいな、その辺のプロセスがめちゃくちゃ簡単なので、欲しいリソースが割と本当に GUI で追加するのと同じようなノリでコード上で再現できるというところが結構便利だと思います。その便利さの反面として注意点もいくつか当然ありますと。インフラ導入として結構テラフォーム最初からサインされる場合っていうのはいくつか聞いてるんですけど、私はあまりインフラ本当の未経験者が最初からテラフォームやるっていうのはあまりお勧めできないというふうに考えていますと。なんでかというと、結局、言ってしまえばコピペすれば動いてしまうんですよね。なので、一枚は深く理解しなくてもインフラリソースが追加できてしまうというところから、結局 テラフォームをうまく操作、ハンドリングすればインフラ操作できてしまうので、クラウドリソース自体への知見があんまり深まらないかもしれないなっていうところが結構ありますと。で、ここが割と運用で問題になってくるのが、なんかテラフォームでリソース追加して、クラウド側で何か問題が起きましたと。で、こうなった時に結局それを問題の切り分けができない。なんでかっていうとクラウドを知らないからっていう問題がいくつか見つかっているので、結局、まあ、テラフォームをお勧めする理由って、コード管理できるってことが前提としてあるんですけど、そもそもちゃんと GUI で操作できるってことが前提とした上でコード管理するみたいな。そういった流れでいかないと、はい、テラフォーム以前のクラウドの部分で詰まっちゃうよっていうところが結構見られていますと。やっぱテラフォーム言うて便利ですけど、GUI 操作ができた上でテラフォーム使いこなしましょうねっていうところがあるので、やっぱクラウドを知らない状況でテラフォームを使うっていうのは、あまりお勧めできないなっていうところが注意点でした。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。多分、テラフォームに初めて触れますよっていう人にも、多分、すごい分かりやすい説明で、がっつりいただいたかなと思っています。じゃあ、ちょっと今の、はい、情報を、まあ、前提知識として、もう少し深く入っていきたいなと思うんですけども、今回、テックナイトでの発表内容にも、まあ、少し沿った質問を、ちょっとしていきたいかなと思っていまして、まあ、もし、聞いてる方、可能な方は、概要欄にリンクを貼っておくので、金井さんの資料も見つつ、聞いていただければと思うんですけれども、まあ、発表の中で、テラフォームの初心者を脱する瞬間とはっていうのが問いがあったかなと思うんですけれども、これ改めて、この、どういうタイミングっていうのが、このテラフォーム初心者を脱する瞬間になってくるんでしょうか。
自分がテラフォーム初心者から始まった身から話しますと、
はい。
テラフォーム操作するんですけど、テラフォームだけで終わらない問題が発生したときが、やっぱり初心者を脱する瞬間だなと思います。
はい、ほう。
逆に前提として、じゃあテラフォームだけでうまくなる問題ってどういうことかっていうと、さっきテラフォームの操作コマンドってかなりシンプルっていうふうに言ったと思うんですよ。なんか、プランだったり、アプライだったりみたいな。
はい。
基本的には、この2つコマンドを使っていれば、まあ、なんとかなるんですよ、いつまえば。ただし、テラフォーム以外のところで何らかの問題が発生した場合、まあ、状況の変化が発生した場合って、プランとかアプライだけではどうにもならなくなるんですよ。あれなんだこれみたいな。
はい。
ところで、あれこれなんだこれどうしようっていうところで試行錯誤を始めるのが、初心者っていう壁から中級者に移っていく瞬間だと思います。
なるほど。一瞬ちょっと質問をちょっと補足的に聞いておきたいんですけども、先ほどから出ているプランとアプライコマンドっていうのは、
はい。
どういったコマンドですか？
なるほど。これ、まあ、簡単に言ってしまえば、テラフォーム、まあ、テラフォームってそもそもクラウドリソースを追加する、まあ、編集する、管理するっていうコマ、ツールですと。
はい。
ってなった時に、テラフォームを使って、例えば AWS だったら EC2 を追加したいですっていうシチュエーションが生じたとしますと。ってなった時に、そのテラフォームでじゃあ EC2 実際に作りますとなった時、まあ、作る準備と作る実行っていう2つがあるんですよね。
はい、
その時に結局じゃあ今そのテラフォーム定義なんか書きましたと、公式サイトからコピーして貼っつけて書きましたと、でこれで正しいですかっていうのを確認するのがプランで、じゃあ本当に作りますよっていうのがアプライっていうのがありますと、一般的にはそのアプライが成功するっていう状況はリソースが作られたっていう状況になるので、ここはアプライが通ったっていうふうに表現されますね。で基本的にここをプランとアプライ、まあアプライが通ってしまえばリソースは追加できたというところになりますと。
なるほど。ありがとうございます。じゃあ、そういう、そのプランアプライコマンドで収まる範疇であれば、まあ、一旦この、田内さん定義の中におけるテラフォーム初心者の域がまずそこですと。
そうですね。
これ、じゃあ、こう、公式定義じゃないですよね。田内さん調べと、田内さん定義の中で。
昔の私の中の。
なるほどですね。はい。理解しました。じゃあ、それで収まらない範疇ってなってくると、それは具体的にはどういったシチュエーションになってきますか？
まあ、プランとアプライって基本的にテラフォームで記述された部分の範囲の問題なので、ここ以外のところで何か状況の変化が発生したときに起きる問題ですと。で、どういうとか具体的に話しますと、はい、結局 AWS ってGUI で少しリソースは追加できますと。ってなったときに、テラフォームでもリソース追加してるし、GUI でもポチポチリソースは追加したっていうところ、このハイブリッド状況になったときに、テラフォームじゃどうにもならない問題が発生しますと。
はい。
まあ、例えば本当だったら、 テラフォームで全部リソースは追加できればいいんですけど、緊急対応とかで、例えばじゃあ EC2 のメモリとか上げましたとか、なんかスケールアップしましたってところっていうのがあったときに、それ、テラフォームで管理しているリソースなのに、GUI でなんか操作しちゃいますと、ってなってくると、いろいろと問題が起こってくるっていうのがありますと。もうちょっとなんか開発面、実装面側にフォーカスして話しますと、例えば、なんかじゃあ AWS のラムダをイメージしましょうかね。ラムダでメモリが 1MB で登録していますと、1GB で登録していますと、ちょっとメモリ問題が起きそうなので 10GB までスケールアップしましたと。ただこのスケールアップが手動でやっちゃいましたと。っていうところってなってくると、クラウドリソース上は 10GB なのに、テラフォーム定義上は 1GB っていうところで、まあ、なんか差分が出ちゃうんですよね。東京が違うよねみたいな。なってきたときに、じゃあここをどうやって直すかっていうところ、で、いろいろとテラフォーム側の知見が必要になってくるというのがありますと。で、この辺のところの解決策を模索するところが、やっぱ初心者が終わる瞬間っていうところがありますね。
ああ、そこから初中級なのか、中級者なのか、上級者なのかに、ちょっと一歩踏み出していくような。
だけ、ね、初中級者への、まあ、脱初心者への一歩というふうな、変でしょうかね。
なるほどですね。ありがとうございます。じゃあ、そういう、こう、まあ、GUI 操作とテラフォームと、要はコード管理しようという思惑の中でも、まあ、コード管理以外のところ、やっぱりまあ、ちょっと緊急対応で GUI で触っちゃうよみたいなシチュエーションが出てきたときに、何かちょっと特殊な対応が必要になってきて、まあ、それに対応できるような力を身につけるのが、まあ、脱初心者にこう進んでいく、まあ、一歩の、まあ、道であるという話だったかなと思っていますと。
おっしゃる通りですね。
はい。で、テックライトの中だと、まあ、そこに踏み込んでいくにあたって、テラフォームのステートファイルについて、より踏み込んだ話が出てきたかなと思うんですけれども、ここで改めてこのテラフォームのステートっていうのは何者なんですかっていうのをちょっとお聞きしたいです。
テラフォームのステート、これ、一言で言うと、中間ファイルっていう位置づけですと。
はい。
その中間ファイルは何やねんっていう部分になってくると思うんですけど、結局、じゃあ、テラフォームでクラウドのリソースを追加したいってなった場合に、まあ、大枠として登場人物が3つ出てきます。まず1つ目が、クラウドのリソース。これが AWS とか GCP とか、実際にクラウドのリソースが動いているところ、まあ、当然ありますよね、と。で、その反対側に、もうテラフォームのコードがありますよね、っていうところ。最初の方でインフラストラクチャーズコードというふうに説明したと思うんですけど、テラフォームのコード自体がありますと。コードっていうか、定義一覧というふうに言いましょうかね。で、そこの部分において、こう、実際のコードとリソースをつなげる部分として、間に中間ファイルっていうのがあるんですよ。ここがステートファイルっていうふうに呼ばれてるところですと。で、このステートファイルっていうのがそもそも何なのかっていうふうに言いますと、結局じゃあ、クラウドをリソース上で動いてるものに対して、新しいリソースを追加したいっていうふうな時に、このステートファイルが活躍しますと。もうちょっと具体的に話しますと、例えばじゃあ今、クラウドのリソースが10個動いていますと。AWS 上に10個の EC2 が動いていますと。っていうところの状況において、11個目を追加したいっていう要望が出てきましたと。で、合計は11個になりますよね。ただ実際のところ、じゃあその追加するってことになったときに、増えるのは1つ分ですと。すでにある10個に対して11個目が追加されるっていうところが必要になってきますと。ってなってくると、じゃあ実際にテラフォームの記述上は、11個のリソースが禁止されるんですけど、既存の10個プラス新規の1個みたいな。そういった感じで、既にあるリソースと新しい部分っていうところの何らかの、まあ、既に作成済みか新しく追加されるってフラグ情報が必要になるんですよね。っていうところ。で、その辺のところをうまく管理してくれるのが、ステートファイルっていうところになります。まあ、ある意味で、テラフォームって結局リソースがどんどんどんどん増えていったり、変更したりしていくので、よく今の状況と新しくやろうとしていくことの差分の検知が必要になるんですけど、その辺をうまく解消してくれるのが、ステートファイルになっています。で、このステートファイルって差分の管理っていうところが結構重要なファイルなので、一般的にはローカルで保存するというよりかは、例えばバージョニングを有効にした S3 とかで厳重に保管するっていうのが割と一般的な方法になりますね。なので、このステートファイルがなくなってしまうと、本当にクラウドのリソース自体が崩壊してしまっているレベルなので、結構管理は厳密にする必要があります。
このステートファイル結構重要ですね。これ、あれなんですよね。その、テラフォームの例えば、プランコマンドを打ったときとかって、テラフォームのステートファイルを参照して、手元で打ったコマンド、要はプランで作りたいと思っている内容、あるいはデストロイしたいと思っているものと、ステートファイルに記載されている、 言ってしまえば遮影っていうことですよね。現実環境の遮影状況がステートファイルに記載されており、プランコマンドではステートファイルとローカルで打ったコマンドの差分を見てるみたいな、そんな動きをしている理解であってますか？
まさにおっしゃる通りですね。
なるほど、なるほど。これちなみになんですけれども、プラン打ったときに、例えば AWS の実の API を叩いて、そういうことだ、CLI コマンドとかでも叩けると思うんですけども、インスタンスをリストしたりとか、それを一個一個ディスクライブしたりとかってできるじゃないですか。
あります。
これをせずにステートファイルっていう形の状態管理をテラフォームを行っているっていうことなんですよね。
じゃあどうです。基本的にステートファイルは、例えばじゃあ EC2、AWS CLI だと EC2 のディスクライブで詳細情報が見れると思うんですよ。
はい。
この辺の詳細情報も全部含めて、ステートファイルで管理されていますと。
うんうんうんうん、
事実上はもうほとんどディスクライブで確認した場合と、プランで確認する場合っていうのは、と同じような情報を見ているっていうところがあります。
じゃあこのステート、今テラフォームのステートとは何かっていうところとか、結構大事な差分管理をしている実環境と手元で持っている、スクリプト、インフラスクリプトというかソースコードの、差分を見るためのその中間ファイルとして重要な役割を果たしていますよっていうところを今、田内さんから教えてもらったかなと思うんですけれども、またテックナイトの話に沿っていくと、このステートファイルっていうのを何かしらのケースで直接いじらなくちゃいけないっていうケースが出てくるっていうお話があったかなと思うんですけども、先に言ったんですけれども、このステートファイルって基本はいじるもんではないんですよね。
ここはもう基本はいじっちゃダメなファイル。
そのいじっちゃダメと言われているファイルをいじるケースが存在するっていうのが、田中さんがこうおっしゃられてたことですよね。
そうですね。まさにそこが以前テックナイトで話したメインのポイントになってきますね。
なるほど、なるほど。じゃあちょっとそこどういった時に、ダメだよと言われていてなおやらなければいけないのか。ダメだよと言われてるというか、基本やるべきではないと言ってるところを、あえて触っていかなくちゃいけないのかっていうところを、どういったケースでそうなってしまうのかっていうところをちょっともう少し詳しく教えていただきたい。フューチャーテックキャストテラフォーム編、前半はここまでとなります。ぜひ後半もお聞きください。さようなら。